それではまず聖書を、今日の聖書箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書の22章の34節から40節ですね。マタイ22の34から40まで、まず日本語で、そして英語で。
Let's see, the scripture is from Matthew chapter 22, verse 34 to 40.
パリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか？イエスは彼らに言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。
Hearing that Jesus has silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it.Love your neighbor as yourself. All the law and prophets hang on these two commandments.
先月の礼拝ではサドカイ人たちが変な作り話を用意して主イエスのところにやってきた。その出来事を記した聖書箇所を皆さんとご一緒に読んでいきましょう。
So the last month, when I preached, we preached about Sadducees coming to Jesus with a made-up story.
当時このサドカイ派に対抗意識を持っていたパリサイ派と言われていた人たちがいたんですけど、彼らはこのことを聞きまして自分たちもイエスに挑戦しようと思ったのでした。
So, the Pharisees who were against the Sadducees, heard about these stories and they thought they will challenge Jesus.
彼らはこう思ったのかもしれません。サドカイ派の連中はあのナザレのイエスに全く歯が立たなかった。ここで自分たちがイエスに論破できたら周りの者たちはやっぱりパリサイ派の方がサドカイ派の者たちより上だと思うに違いない。彼らそんな風に考えたのではないかと思います。
So maybe the Pharisees thought that if because the Sadducees couldn't go against Jesus, but if they were able to refute Jesus, then the people will know that Pharisees are better than the Sadducees.
この時パリサイ派の人たちが用意した質問は、いかにも世俗的な匂いを漂わせていたサドカイ派とは対照的でした。それはいかにも信仰に満ちているかのような質問を用意してきたのです。
And the questions that Pharisees brought up to Jesus was completely opposite from the Sadducees, who sounded very worldly, but it sounded very faithful.
彼らの言葉は丁寧だったんですけれども、実のところ少々上から目線でこのように主イエスに問いかけたのでした。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか？
So, the Pharisees sounded polite, but they were a bit arrogant and asked Jesus, what is the most important, what is the greatest commandment in the law?
確かに彼らのこの質問は、不純であったんですけども、質問のその内容はですね、まさに的を得ておりました。聖書は何を言ってるのか、20文字以内で答えなさいと聞いているような、そんな信仰のど真ん中に触れる質問だったんです。
So, their motive of asking Jesus this question was impure, but it caught the core of the faith that asked what is the Bible saying within 20 words.
そこにいた人たちはですね、主イエスが何と答えるのか、誰もが注目したと思います。
So the people there around Jesus were thinking, what, how would Jesus respond?
その時主はどのように答えられたのか見ていきたいんですけれども、その前にここで使われている言葉、愛という言葉のその意味について少し説明しなければならないと思います。
And we would like to read, look to what Jesus has responded. But before that, we would like to focus on the word love that is.
聖書を開きますと、愛という言葉が頻繁に出てきます。
So when we open the Bible, we can see love many times.
皆様、この愛という言葉を読みますとき、あるいはその動詞である愛するという言葉を読みますときに、それをどんな意味として捉えておられるでしょうか。
So when you read this word love or to love someone, how do you understand this word?
これはですね、人によって意外と違っているのかもしれません。
Maybe it's different to each one of us here.
まず世間で使われている、まあ一般で使われている愛という言葉について考えてみたいと思いますけども。
So, let's think about love in terms of the worldly view.
日本で最も信頼されている辞書、それは広辞苑という辞書だと思いますけど、そこにはこう書いてあります。愛するとは、1、心が引きつけられ、慕うこと、慈しみ、可愛がること、2、特に異性間で相手を慕う、恋すること。このように書いてあります。
So, I looked up on the dictionary that is well known in Japan, and it says to love someone is to be attracted to someone and to admire someone and to care for them, and it happens especially within a different gender.
このことからも分かりますように、一般に愛という言葉の意味は情的なこと、要するに人の気持ちを表している。というわけです。
So generally speaking, love, it means something emotional.
では聖書は神の愛について語っていますとき、その場合の愛というのはどういう意味なのでしょうか。
When the Bible describes love, what does that mean?
聖書を読んでいきますと、誰もが気がつきます。どうやら聖書の愛と一般で使われている愛という言葉の意味は同じではない。
And when you read the Bible, you understand that this general meaning of love is different in the Bible.
聖書がの神の愛について語っておりますところから強く感じますのは、まず神様の愛は決して情的なことではなくて、神様のある強い意志を表しているということです。
And when you read the Bible, you understand that, when God says love, it does not mean emotional feelings that he has, but it's more of a strong intention that he has.
話は変わりますが、今から500年ほど前、1549年、イエズス会のザビエルという宣教師が日本にやってきて、日本人にこの神の愛を何とか伝えようとしたのです。
So about 500 years ago, 1549,a missionary called Xavier came to Japan and he tried to explain this God's love.
ではこの当時の宣教師たちは神の愛を日本語でどのように表現したかといいますと、当時愛という言葉は一般に使われていなかったこともありまして、また今言いましたように聖書で語られている愛はそもそも情的なことを表しているわけではありませんでした。
So when they tried to translate the word God's love in Japanese, in Japan, love wasn't commonly used, and the love that the Bible describes is not an emotional one.
そこで当時の宣教師たちはですね、この神の愛をデウスの愛とは訳しませんでした。愛という言葉を使ったのではなくて、デウスのご大切と訳したのでした。
So, at the time the missionary didn't translate the word God's love to God's love, it Deus's love, it they described it to the important one of Deus.
つまり愛するではなくて大切にするという言葉に置き換えたわけです。私はこの言葉選びは本当に的を得ていたと思います。
So, he didn't directly translate love to love in Japanese, but they translated to the important one or to care someone. And I think it describes the word very well.
つまり神様はその強いご意志で私たち一人一人を大切にされている。そのためにその御一人子を十字架にかかり私たちの身代わりとなられた。このご大切により私たちは誠の命を賜ることになったのです。このように当時の宣教師たちは語っていったわけです。
So the missionary at that time described that God, with his strong intention, he cares for each one of us and he thinks each one of us is an important one. That's why he has sent Jesus to be hanged on the cross for our salvation. And because he cares for us, we are able to receive the eternal life.
この聖書に出てくる愛というのはまさに神様が強いご意志を持って私たち一人一人を大切にされている、そういう意味であるということを意識しながらですね、聖書を読み進めていかなければならないと、そう思います。
So when we see the love described in the Bible, we must understand that God with his strong intention that he is caring for each one of us and he thinkingEach one of us is his important one, and we would like to think about that and continue to read the Bible.
少し前置きが長くなったんですけども、このことを念頭に置きながら、主イエスキリストのこの時の答えについて今日はゆっくり考えていきたいと思います。
So with that in mind, we would like to think of and about the response that Jesus has given.
主イエスはまずこう語られました。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。
So Jesus first said, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.
主イエスが聖書の戒めで一番重要なこととして挙げたのは、あなたの神である主を愛することでした。そしてその愛し方はですね、心を尽くし、命を尽くし、知力を尽くして神を愛する、そういう内容であったわけです。
So Jesus has said that the most important thing in the Bible is to love your God and to love him with all your heart and with all your soul and with all your mind.
次に主イエスが二つ目に挙げたのは、あなたの隣人を愛すること、このことでした。
And the second one was love your neighbor.
ここで注目すべきことがあります。それはイエス様があなた自身のようにという言葉をここに付け加えていることです。
And we would like to focus on this that here Jesus is saying love your neighbor and he adds as yourself.
旧約聖書のレビ記の箇所を知っておられる方はですね、いや何も加えてなんかいません、もともとレビ記の中にそのまま そのあなた自身のようにという言葉が引用されが入っていますから、そうおっしゃるかもしれません。
If you know the Old Testament Leviticus where Jesus is quoting, maybe you know that there is a word as yourself.
確かにその通りです。しかしある方はですね、このように考えていたかもしれません。主イエスキリストは自分を愛することは後ろに回して隣人を愛することを優先すべき、その生涯を通して彼自身がそのことを教えてきたのではないだろう。
And maybe some of you think that Jesus Christ was teaching each one of us to love our neighbors and not as ourselves, but despising ourselves and to care for others more than ourselves.
そうであるならば、旧約聖書の言葉をそのままには語らないで、むしろ自分を愛さないで隣人を愛せなさいと言い換えた方が良かったんではないだろうか。
So if Jesus was living the way in such that he was loving others more than himself, wasn't it better for Jesus to say, don't love yourself but love your neighbors?
ところがです、主イエスキリストはここではっきりとあなた自身のようにとこのレビ記の御言葉をそのままに語られたのでした。
But Jesus Christ here has said, as yourself, accordingly to the word in Leviticus.
どうでしょうか皆さん、自分のことは抜きにして、自分のことは後回しにして、愛ということを考えるこの方がちょっとかっこいいと思わないでしょうか。
So maybe here, when you say, don't think about yourself but care for others more, doesn't it sound more, devoting and cool?
しかしよくよく考えますと、自分自身を愛するということを抜きにして隣人を愛することを考えるというのはとても無理があります。
If you think carefully, isn't it very difficult to love someone without loving yourself?
自分自身を大切にするということを後回しにするというのは一見立派な考え方のようなんですけども、つまりそれは自分自身を否定し、自分自身を受け入れることができないものが隣人を受け入れ、隣人を大切にしていくことを考えていくことをしているわけですから、これはおかしなことです。
It sounds very faithful to say that you care to care for someone, not caring for yourself, but rejecting yourself.But accepting your neighbors and taking care of your neighbors sounds weird.
つまり主イエスキリストはここで自分自身を愛する、これは人間としての基本であること、その基本に立ってその自分を愛するのと同じように隣人を愛しなさい、そう語られたのでした。
So here Jesus is saying as a human being, The basic understanding of us is to love ourselves, and with that basement, we should love our neighbors as we love ourselves.
ですから少ししつこいようですけれども、この自分を愛するようにという部分、私たちが決して見落としてはならないところなんです。
So I want to repeat that to love your neighbor as yourself is the important part that we shouldn't take light of.
次に注目すべきは39節の後半にあります、それと同じようにという言葉です。
And we would like to focus on the word in verse 39. It says, and the second is like it.
これは主イエスキリストが第一の戒めと第二の戒めを結びつけておられる言葉です。
So this word like is like itis connecting the first commandment and the second commandment.
つまり私たちの主イエスキリストは神を命がけで愛することと自分自身を愛するように捉えると愛することは同じ大切さの中にある、それは一つのことである、そう語っておられるわけです。
So here Jesus Christ is saying that to love our God with all our heart and to love ourselvesand also to love the neighbors as ourselves is of the same importance and that it's the one thing.
ところで私たちはですね、神を愛するっていうのはどういうことなのだろうか、そういうのを考えるときにですね、何か漠然としていて具体的には何も浮かんでこない、そういう弱さがあると思うんですね。
So maybe when we think about how do we love our GodIt sounds very vague, and maybe you can't think of anything specific.
しかし主イエスキリストはここで神を愛するとは具体的にはそれは自分自身を愛するように隣人を愛することなんです。このようにおっしゃったわけです。
Here Jesus is saying that to love God, to specify that is to love your neighbors as yourself.
もう一つ注目しなければならないのはやはり40節のところにあります。この2つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのですというところです。
And I would like to focus on one thing. In verse 40, it says all the law and prophets hang on these two commandments.
その律法と預言者の全体って言ってるのはつまり、現代で言うとですね、この聖書全体ということです。
So here when it says law and the prophets, when you think about it now, it means the Bible itself.
つまり私たちの主イエスキリストはここで神を愛し自分自身を愛するように人々を愛することは聖書のメッセージ全体にかかっているんです。このようにおっしゃっておられるわけです。
So here Jesus is saying to love God and to love your neighbor as yourself is it describes the whole of the message of the Bible.
聖書全体にかかっている、これは別の言い方をしますと私たちの信仰全体にかかっている、私たち信仰がこのことにかかっている、そういう意味です。
So when we say this is hang on the whole of the Bible, it also means that our faith is also hanging on this commandment.
もしこのことを抜きにしたら聖書のメッセージは全く意味のない言葉になってしまう。いや、それだけではない。このことを抜きにした私たち一人一人のその信仰もないに等しいものになってしまう、そういう意味が込められています。
So here it's saying that without keeping these two commandments, the message of the Bible becomes nothing, and moreover it's saying that each one of our faith becomes nothing.
そうです。ですからここで主イエスキリストは私たちこの一点を見つめつつ歩むものになりなさい、そう語っておられるわけです。
So here Jesus is saying to let's focus on these two commandments and walk accordingly.
少し話が変わりますが、信仰生活が50年を超えた頃から私は聖書の読み方が少し変化してきたように感じています。
So a bit of a side story, when I reached my faith of 50 years of my faithI started to see a change in how I read the Bible.
それまでの読み方はまあオーソドックスといいますかね、どの仲介書にも書いてあるその通説を確認するだけ、そういう読み方がほとんどでした。しかし最近は今まで生きてきたその経験からもう一歩深く読めるようになってきたように感じています。
So until then, I was reading the Bible to make sure that what the commentary says is correct.But now, when I read the Bible, I start to read with including my experience of my life.
例えば今日の聖書箇所でもですね、まあ、今まではイエス様は一番大切なことを見事にまとめて私たちに提示してくださった、そういうことを確認し、そしてそこから励まされてきたのです。
So for today's Bible, Until then, I thought that Jesus has described what is important to us in a very short message, and he has described that in the Bible. So I thought I was encouraged by that.
しかし最近はそれだけではない。この箇所でイエス様は私たちに人生の目標、あるいは持つべき夢、そのことを語っておられるのではないだろうか。そう思うようになってきたのです。
But now I start to think that here Jesus is also setting us our life's goal and maybe to the dream that we should have.
そういえば今からちょうど60年前ですね、キング牧師はその演説で私には夢があると言われました。その夢とは何か、それはもう皆さんよくご存知だと思います。
So 60 years ago Martin Luther King has preached a very famous message, and he said, "I have a dream." And you know what dream that he had?
その演説の有名な部分をちょっと振り返ってみたいと思います。私には夢があります。それはいつの日かジョージア州の 赤土の丘でかつての奴隷の息子たちとかつての奴隷所有者の息子たちが兄弟として同じテーブルに着くという夢です。
So, there's a famous, quote. I would like to quote from the speech that, Martin Luther has given. So, he says that, I have a dream that, in the land of Georgia that, once, my son who was a slave and who, the son who owned the slave would be on the same table as a brother.
この金牧師の夢もですね、今日の御言葉、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという、その人の持つべき目標といいますか、夢を彼なりに具体的に語っているのと思います。
So here, this dream that, Pastor King had, is describing the specific dreamor the goal that we should have when Jesus has commanded us to love your neighbor as yourself.
この超大物牧師の言葉はここまでにしまして、ここでこの小さな三流牧師というか、この私の夢についてちょっとだけ皆さんにお話したいと思います。
So setting aside this very famous quote, I would like to talk about my dream.
先日75歳の誕生日がありまして、幸いのことに妻とかですね、娘たちとか孫たちが来てお祝いをしてくれました。その時に私は心の中で今日の御言葉を発展させたこんな決心をしたのです。
So, I had my birthday and 75th birthday and my wife and my children and my grandchildren came to celebrateWith me, and at that time, I thought in my heart, I made some decision.
最初だけキング牧師に似てるって言いますか、同じなんですね。私には夢があります。いつの日かきっと世界一優しい夫、世界一優しいおじいちゃんになりたいという夢です。神様どうぞお導きくださいますよ。
So, my decision was like this, and the first part is similar to Martin Luther King. Is I thought I have a dream that one day I'll become the most kind husband in the world, and I'll become the most kind grandfather in the world. And God, please guide me.
残念ながらキング牧師の夢からすると少し迫力に欠けるんですけども、それは誠に小さな夢なんです。しかしよく考えると自分らしい夢ではないかなと思います。
So when you compare my dream with what Pastor King has dreamed, it's a very small dream that I have, but when I think about it, it's something that describes me.
それにしてもこの夢はですね、まあ、実現するまでにはどれほどかかるのかなと思います。まあ、私の予想ではあと50年ぐらいかかるんじゃないかと思ってしまうんですけど。
But, to make this come true, I wonder how long it will take, and when I think about it, maybe it takes another 50 years.
これからもそれにしても神様、私がですね、自分自身と同じように隣人を愛するというこの生き方をしていくことができるようにと神様に祈り続けていきたいと思っています。
I would like to continue to pray that Lord, please, I'll be able to love someone, my neighbors as myself, and I pray that you will guide me so that I can live that way.
愛する IBF の皆さん、これからもイエス・キリストの御心に沿った同時にまた皆さんの独自の夢を持って一歩一歩前進していっていただきたいと思います。
So, loving sisters and brothers in IBF, I pray that you will be able to walk in the way of the Lord and also to have a specific dream that God has given you and be able to walk day by day.